宗教コミュニティラジオピカステ
第2回目のピカステを迎えました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどこの何日か前に41回目の誕生日を迎えました中澤信之ことのぶさんです。
誕生日だったんですね。ちなみに何月何日ですか？
8月3日になります。
あ、残念、もう誕生日プレゼント送れないな
大丈夫です、今からでも。
あ、そうですかはい、ということで近況、最近ですね、私あの救命救急講座を受けた中野拓也こと、違うわ、拓ちゃんこと中野拓也です
ラマダン中で結構辛いです。今日も頑張ります。ナセルです。
あれ、なんかちょっと声が暗い感じがしますけれども。
いや、私は明るいですよ、誕生日です、
あ、じゃあ誕生日の歌でも歌いましょうかね。
言っときましょうか。ちょっと、
せーの。
あ、いいです、歌。
あ、そうですか。
ケーキでも持ってきてくれた方が、あの、パーティーでも一緒にします
。残念だな。それはちょっと来年だな。
来年はいいんですか？
ダメですね。やめときましょう。
も
う
ケーキ考えただけでお腹空いてきますね。
あー、そっか。
そうだ。ラマダン。
そうなんですよ。
でもラマダンって、ざっくり言うと。
あー、じゃあ今日はね、ナセルさんに、じきじきにラマダンのことをお話ししていただきましょう。ナセルさん、ラマダンって簡単に言うとどういうことになるんですかね？
まあ、日本だと断食っていうイメージが一番強いと思うんですけれども、イスラム教徒の中だと、まあ、聖なる月っていう感じで、まあ、断食以外にもいろいろあるんですけれども、
ラマダンってあれですよね、月の名前なんですよね。
そうです、そうです、そうです。日本の旧暦みたいな感じで、月ごとに名前がついてるんですよね。それの一つでラマダン月っていうのがジャスト今なんですけれども。
え、毎年じゃあ7月とか8月とかこのぐらいなんですか？
いや、イスラムはですね、タイインデキで回ってるんですよ、うん、なので毎年ちょっとずつちょっとずつ時期が変わってくるので、うん、あと10年もすれば冬のラマダンなので短くいいし楽にはなるんですけれども。
短いってどういうことですか？
日の出てる間、太陽が昇ってる間だけ飲食が禁止なので、冬は日が短いので、断食してる時間も短くなるので、非常に楽になると思います。
暑くないしね。
そうだよね。あ、うん、でも、水とかは飲んでもいいんでしょ？
飲まないですね。
え？ただの水。
飲まないですね。
H2O を取っちゃいけないってことですか？
飲まないんすよ。
へ
ぇー。こう、滴り落ちてくる汗は、口に入れてもいい。
それは、なんですか、意図的に飲むのはアウト。入っちゃうのはセーフです。雨とかも。
雨、上向いてる時に雨が降ってきちゃったらまずいけど、雨、あ、違うわ。雨が降ってきた時に上向いちゃいけないけど、上向いてる時に雨が降ってきたら OK みたいな。
まあ、そんな感じですかね。
他にはどんな？
他には、
まあ。特徴があるんですか？
あれですね、ご飯を食べた後、みんななんか、ラマダの時って、夕ご飯が盛大なんだよねってのは結構知ってる人いるんですよね。
日が暮れたらね。
そう、日が暮れたら。そしたら楽しめるでしょみたいなことを言われるんですけれども、実はそうでもなくて、コーランをですね、ラマダン期間中、今1ヶ月かけて全部通読しなきゃいけないっていうのがあるんですけど、はい、それが、まあ、1時間、ちょっとくらいかかるのかな、
うん、
で、それもちゃんとにこの、なんていうか、お祈りのポーズですか、
うん、
をしながらやるので、実は足がパンパンになるんですよ。
ん？足がパンパンになるお祈りのポーズってどんなポーズなんですか？
普通にお祈り、イスラムのお祈りのポーズイメージできます？立ったり座ったり、立ったり座ったりが激しいんですよ。
あー、なんか見たことありますね。うん、
で、しかも暑い中に。これをやるのはですね、結構辛いですね。
冷房は入れてもいいんでしょ？
冷房は、まあ、入れてもいいですけど、入れなくてもいい。そこはまあ、曖昧でしょうね。
はい。
まあ、あの時代にクーラーなかったですからね。
その時代は、そりゃ大変だよね、やっぱり、ね。
ですよね。
でも、場所的な問題とかもあるんじゃないの？なんか、でも、イスラム教の地域って、なんか日本より暑いようなイメージがあって、日本でやるよりも辛そうなイメージがあるけど、日本でやるのと、そのイスラム教国でやるのとどう違うんですか？
イスラム断食自体かってことですか？
そう。
断食自体は絶対イスラム国の方が楽ですよ。
ええー、なんでですか？だって暑いじゃないですか。
昼寝 OK ですもん。
ああ。
暑い時は昼寝してて、夜になったら動き出すとか、あとは、社会システム自体が2、3時間早まったりだとか。
みんながそうなんだよね。
そうなんですよね。ただ日本でやるのはべらぼうに辛いです。はっきり言って僕は辛いです。
ちなみに日本でやる辛さ、ベスト3、ベストじゃないか、ワーストかな。ワースト3何ですか？
ワースト3。ワースト3、まず蒸し暑い。
ああ、
まあ今の時期だけでしょうけどね。
あ、そうか、イスラム教国の国って割とカラッとしてたりするのかな。
そうですよね。
じゃあワースト2は？
あの、コンビニ。
え？コンビニ？
コンビニに入りたくなりますよね。
ああ、
腹減ってるから。
誘惑に合うみたいなことですか？
そう、誘惑に合うんです。
じゃあお金使わないんだ、基本的にはあんまり。
あんま使わないですね。その分、チャリティーの時期でもあるんですよ。ラマダンって。貧者への施しみたいな感じが強いので、はい、まあ、使うというよりか、チャリティーにはしてますね。
じゃあ、流行るワースト1、日本でラマダン辛いぜ !1 位は何ですか？
食べれないことですよ。いろんな意味で。
あ、でもさっき言ってましたもんね、食べれないだけじゃなくて水も飲めないってきついですよね。
で、さっきのコンビニとの一番の違いはですね、まあ今のというか今年はですね、だいたい3時から7時なんですよね、断食の時間が。
3時は午前3時。
午前3時です。
夜中の3時。
夜中3時です。
はい。
から7時なんですよね。
夜の7時。
夜の7時。
で、その時間、断食していると、まず胃が、あんま動きが悪くなってくるんで、普通に食事が取れないんですよね、あんまり。
あ、じゃあ7時過ぎたからって、さあ食べるぞ、みたいなことは、あんまりできない。
できないです。なんかね、みんなね、どうせ食べるんでしょみたいな言われるんですけど、はい、食えない食えないみたいな。
え、それはでも、特に夏だからとかそういうこともあるんですか？
あるのかもしれないですけどね。やっぱ長い時間食べてないと、食べれないですし、で、イスラムの国だとその専用のメニューみたいなのもあるんですけど、日本の一般家庭じゃ作れないとか作るの難しかったりするんで、結局僕は普通の、
はい、
まあに、日本の一般家庭みたいな食事を取るんですけど、結構それがお腹に、ドーンドーンってダメージを与えてくれるんですよね。
それで体調崩しちゃう人とかもいる？
いるんじゃないですかね。
食べ物入ってきたっていう感じがありありわかるわけですか？
あの、一杯目、水一杯目を飲むと、何ですか？スポーツドリンクの CM みたいにどこまで水がいったかわかるんですよ。
え、
自分で。
体中に染み込んでいくみたいな感じ。
ああ、今爪の先まで来たみたいな。
乾ききってるんだ、
その。乾ききってますね。
そういう経験ってしたことないからよくわかんないよね。
体が乾くとどうなんだろうね。
ね。あ、そういえばさっきさ、なんか、コンタクトが乾くとか言って言ったけど、それってもしかしてラマダンだから？
ラマダンで多分水分がないのと、エアコンがきついので、目がコンタクトはカサカサになっちゃうんですよね。
じゃあラマダンの時期にドライアイみたいな。
ドライアイですね。
でも心は潤ってく。
そうです。うまいなぁ。
あれ、あれ、いつもと違う言い方。あれ、なんか、ちょっと。
だって思いついちゃった。
だけど、まあ、無理な人は、また別の時期にやればいいとか、いろんな、その、代替案とかいうのはいろいろあるんですよね。
実際そうですよね。あの、断食とか自体は、とっても大変なことだけれども、それをすることによって、一番は、こう、神様に思いが向いていくとか。
そうです、そうです。
そういうところが一番重要なんですよね。
なんかみんな真面目な話になってた。俺まだ聞きたいことあったんだけど。聞いてもいいかな。
どうぞどうぞ。
だってさ、昼間さ、この何 ?30 何度とかあって、蒸し暑くて、水飲めないって、結構、なんて、医学的には良くないんじゃないかな。
だからもう、ね、中傷で倒れそうになる人も出てくるんじゃないですかね。
それでも飲んじゃいけないんですか？
いや、それだと飲めです、むしろ。
ああ。
それで命はね、落としたらあれですし。
じゃあさっき言ってたように、その食べないとか飲まないっていうことにも、いろいろなこう、なんていうかな、それをこう補う。
ありますね。
あって、かつ、その時はそのことよりも、 まあ、祈りとか、神様との関係みたいなことが深まっていくっていうことの方を重要視してるみたいなことなんですか？
そうです、そうです、そうです。だからまあ、特に女性は、妊娠中だったりとか、授乳中だったりとか、生理中だったり、もう体的にきつかったらもう一切やらなくていいっていうのもありますし、あとは病人、子供、老人、など、あと旅人か、などなど、やらなくていいっていうのもきちんと書かれてますね。
だからすごい常識的なんだよね。
そうそうそう。決して無理なことではなくて、なんて言うんですかね、僕、どうなのって言われると、フルマラソンを走る人の心境に似てんじゃねみたいな話をよくするんですよね。結局辛いんだけど、終わった後に、よっしゃーみたいな。
またやるぞ。
そうそうそうそう。
またやるぞ。
また来年も頑張ろうみたいな。まあ、フルマラソンとかも多分普通に興味がない人だったら、そんなに苦しい思いなんですんねんっていう感じだと思うんですよ。実際僕もそうですし。だけど、まあ、走ってる本人からしたら素晴らしい行為だと思いますし、それと全く同じじゃないですかね、ラマダンも。
なるほどね。フルマラソンです。
フルマラソンですね。
フルマラソンやってみたいって言ったことはあります。
私はやりたいって言っただけで倒れそうです。実際具合悪くなっちゃったりしたら困るよね。
倒れたら、そうそう、この間倒れた人を助ける講座を受けてきたんだけど、その、倒れてもお腹空いて喉渇いて倒れた人はちょっと違うかなと思うんだけど。
まあ、けど熱中症みたいな感じになってくるんじゃないですかね。
多分冷やすっていう感じかな。
じゃあその話ちょっと聞きます。
詳しく言ってみましょうか。
救急救命講座を受けてきたっていう、その話ですね。
そうなんですよ。先日、実はうちの息子の学校で、夏のプールに備えて、救命救急講座をやろうかみたいなことで、こう、父兄会で盛り上がったんですね。
はい。
それで、じゃあって言ってこう、まあ私、相模原市なので、相模原市の、その、救急隊の人たちに学校に来ていただいて、まあ、お母さんたちに混じって、私一人お父さんでですね、救命救急講座なる講座を1時間半受けてきました。
おー。何やるの実際に。
実際には、その、救命救急が必要な方が起こった時に、慌てないためにやるべきことをその場で実際にやってみるみたいなことなんですよね。
あ、じゃあ、誰か具合悪い人になってもらえますかとか。
あ、いやいやいやいや、ほら、皆さん見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、人形。
はいはい。
はいはいはい、はい。
上半身しかない人形。
いや、下半身あった。下半身あったけど、下半身こう触ったら、足はなかった。だから服だけ着てたみたいな。
はいはいはい。
多分あれ運ぶのに重いんだと思うんですけど、そう、それを2台持ってきてくださって、2人の結構精悍な感じの消防士さんと救命救急士さんの2人が来てくれて、そこでこう、一応一般の講座みたいなのをやって、まあこんなテキストがあるんですね。で、テキストを見ながら、一応こう、言葉で説明してくださるんですね。
うんうん、
で、その時に、言葉で説明されて、分かったよ、もういいよ、やらなくてもって、心の中で思って実際やってみると、なかなかできないっていうことに気づかされるみたいな、そんなような経験をしてきました。
具合が悪い人がこう寝てたら、最初はどうしてあげればいい？
最初は、まず、耳元で、
ラマダンですか？
ラマダンですか？いやいやいや。
引っ張るな。
日本ではね。それで倒れてる人は多分すごく少ないと思うので。
そうですね。
要するに意識があるかないかを確認するらしいんですよ。
叩く。
そう。
ペチペチ。
あのね、あんまり叩いちゃいけないみたいで、耳元で、もしもーしみたいな。で、実際に救命救急士さんとかが教えてくださるときにやったときには、本気の大声で、もしもーしみたいな感じでですね、今音が割れちゃったらごめんなさいね。そんな風にですね、実際にやるんですね。それでその後に、まずは見て、呼吸が止まってないかどうか、止まっているかどうか、それから心臓が動いてるかどうか、なんかこう耳を当てたりして聞くとかっていうらしいんですけど、そんな風にしてこうやるんですね。で、その後に皆さんを呼ぶんです。皆さんをこう周りの人たちから呼んで、ちょっと、この人が倒れてますので来てくださいみたいな感じで呼んで、そして救急車を呼ぶ、それから 皆さん聞いたことあるかもしれませんけれども、ADM? 違うわ。
違う。
AED の機械をつける。だから、AED を持ってきてください。救急車を呼んでください。みたいなことをやるんですね。
そこにいる人は指示をとにかく出して、助けてもらう。う
ん、そう、その指示の出し方も結構ポイントがあって、皆さん誰かや助けてくださいじゃなくて、はい、あなた、そこの黄色い服を着てるあなた、救急車呼んでください。そこの紫色の服を着てるあなた、AED を探してきてくださいってやるんですって。
今倒れてないから。
ああ、
そんなに一生懸命
なる。いや、なんかでも一生懸命やるみたいな。で、その後に心臓マッサージをやると。で、心臓マッサージの時には心臓を5センチ以上押すんですって。
へー。
そうしないと届かないらしいんですよね、心臓まで。
あ、マッサージが。
そう。それで、まあ、お年寄りだと折れちゃう人もいるんだけど。
あばらが。
あばらが。あばらが折れちゃってもなお、心臓が動くことのが大切だって言ってました。で、その後、30回それをやって、人工呼吸ですね。口をつけて、人工呼吸をする。30回やってやる。その間に AED が運ばれてきて、AED をやってっていう、なんかね、実際にやってみると、本当にこう、あ、これやってないとできないなっていうのをすごく感じましたね。あ、
その時実際にその人形でやるの？
やります。全員がやりました。
お
!20 何人全員が。
へ
ぇー。まあ、2体あったんで、10人につき1体ぐらいでしたけど、で、やってみて分かることは、あ、やってないと分かんないなって。そんな感じでしたね。
それは、牧師としては、どんな感想なの？
え？え？牧師としてですか？
そう。親じゃなくてね。
そうね。こう、救命救急士の人が、一番初めのこう、レクチャーの時に、皆さん一番大切なものは何ですか？って言ったんですね、
うん。
で、その時に、まあ、お母さんたちの中で恥ずかしげに、命、家族とかって言ってらっしゃる方々がいたんですけど、その時に、ちょっと牧師のこう、心が出てきて、魂みたいな、ちょっと、ちょっと、
はいはい、
と思ったんだけど、なんか、そういう雰囲気じゃなかったので、
救命救急行動だからね。
そうそうそう。そうそうそうそう。命のね、こう、命、だから心臓を動かすことが大事だとか、呼吸をさせることが大事だっていうところの救命救急講座。しかもね、その日は入門だけで、本当は、なんか、その後止血の方法とか、いろいろやるっていう、それがフルの講座らしいんですね。僕が受けてきたのは入門講座でした。
実は僕それ受けました。過去に。止血まで。5、6年くらい前ですかね。僕実はサーフィンやってたんで。ですよね。そう、波乗りとかしてたんで、海に行く人はやっといた方がいいよみたいな感じになって。
あ、じゃあちょっとライフセーバーみたいな。
そうです、ライフセーバーはまあ本格的ですけど、そこまで行かずにまあできるくらいかなみたいな。なのでこの心臓マッサージとかもやりましたけど、ちょっとこの心臓マッサージのリズムが夜空の向こうでやれって知ってました？
え、何ですかそれ？
心臓マッサージこう押すじゃないですか。押す時のリズムが僕は夜空の向こうのリズムでやれ。スマップの。
そ
う。
スマップの。
あれからってでやるとちょうどいいらしいんですよ。豆知識でした。
ちなみにその AED の機械は運動会とかやるときに貸してくれるらしいです。
そうなんですか。
相模原市。でこういう救命救急の講座もやりたければ赤十字がこう送ってくれて、人を送ってくれてやってくれるらしいです、う
ん
う
ん、なんか自治会とかでもやってたりとか、あとその避難訓練の時にそれをセットでやれるみたいなことを聞いて、やっぱりぜひやってくださって一人でもこの方にやってくださってると全然違うんじゃないかなっていうふうに思いましたけどね。
そうですね。
でももうお二人ね受けてきてるから、僕いつ倒れても大丈夫ってことだよね。
そうそうそうそうそうそう。
心臓50センチぐらい。
あばらボキボキになりますよね。
いやでもあれ思ったんだけど、僕多分ね5センチだと足りない気がするんですよね。だから僕ら受けた時はね、子供の心臓もあるので、
はい、
子供だと5センチだと押しすぎちゃうので体の厚さの3分の1とか教えられたんですけど、
わかんないな。
わかんないですよね。でも多分僕5センチじゃ足んないなとかですね、いろんなこと考えさせられましたね。
というわけでここまで第2回目のピカステお送りしてきました。いかがでしたかね。
まあ、この今日収録が終わった後に倒れても 助けてもらえるのかなってちょっと安心しました。
そうですね、僕でも助けてあげられるかどうかあんまり自信なく終わったんですけど、一応こう証明書はもらったんですけどね。でも本当にいろんな人が助けられるといいなと思って、受けてました。
人生80年の後半に差し掛かるので、やっぱり命はね大切に、もし倒れた時にはよろしくお願いしますという感じで、う
ん、じゃあ倒れたら僕を呼んでください。
はい、
いや119番のお伝えします。超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。